申命記の二十一章です。ここはテーマとしては主が戦われるということ、主の戦いということなんですね。最初に敵に向かって出陣するとき、恐れるなと、多数の軍勢いろんなものを見ても恐れるなと、それはあのエジプトの強大な軍事力にも打ち勝ってですね、あなた方は出エジプトを成し遂げてきたではないかと。それはなぜか、それは主が共におるからだと。だから戦いの場で読んだここで祭司が出てくるって言うんですね。軍事の専門家とかいうんじゃなくて祭司が出てくると。これはもう全く霊的な戦いだと。こんな旧約聖書のとこからあるわけです。戦いは信仰の問題なんだと。主が共におられるからっていうのは、これまさに信仰の問題ですね。私たちにとっても日常的に一番大事なこと、主が共におるかをどうかっていうことがもう一番これは大事なことで、こういうふうな信仰の確信にあることとつながっているというです。この戦い、聖書のイスラエルよ聞け、あなたたちは今日敵との戦いに臨むんだと、恐れるな、ひるむなと、繰り返しこの戦いっていうことには恐れるようなことが起こるから、こんなに繰り返して何十人も言ったんですね。同じようなこと、これひるむな、恐れるな、慌てるなと、うろたえなと。そういうふうにのんびりしておってですね、できるということではなくて、死の戦いっていうこと、本当はこういうふうに欲しいね、恐れることを神様の言葉によって恐れないでいけるんだと言い聞かせ、神様を聞いて、そして進まないといけないぐらい、本当は霊の戦いも、今日もですね、非常に、そういうことで困難な戦いであるんですね。その点は単に聖書を研究したらいいというのは全然戦いがないんですね。むしろいっぱい本で、ね、頭を読んで本を読んで、発表して、こんなに自分知ってるんだなって、戦いでも何でもない。そういうことで、この霊の戦いということ、そうですね、単なる研究ということや学問的知識、神学的なこととかいうこと、まるで違うことなんですね。それは絶えず恐れを感じるようなことだということなんです。これは実際に神様の言葉をですね、何も関係ない人に伝えると、ある種の恐れがある。このことを言ったらバカにされるんじゃないかとか、宗教を押し付けにしようんじゃないかとかですね、そういう、特に私なんかも公立学校でずっと長くやったからでも、絶えずこういうある種の恐れがひるむことがあるわけです。だから本当に主の力というものをしっかり受けないと、そんな公立学校の職員室とか校長室まで行ってですね、そんな困るってこと本当にできなかったことです。でも思い切ってすると不思議とそういう中で反対者もちろん出てきますけれども、少数の人がそういったことを受け入れる、あるいは認めるという人も確かに出てきたということですね。あちこちの勤務する学校の中でも、そういうことでこの本当の天の戦いっていうのは、こういうひるむな、恐れるな、慌てるな、うろたえるなというぐらいに励まされないとできないことなんです。単なるおしゃべりするのはもうこんなことないんですね。だから物知りであるということも、インターネットでいろいろ調べ回ったら全然恐れはないわけです。そういうふうに神様を信じてですね、みんなが容易ないことを言う、指摘する、あるいはみんなが恐れてやっていないことも手掛けると、神様の命だとして、そういうことには確かにこのように何重にも言われないとできないということは今もそうです。今の日本ではそういう点相当まだ安全なわけですね。でも次第にですね、そういう政府の圧力が関わって、政府の批判を、ある有名な歌手が、首相の補佐が来ているのにですね、ああいうふうに理由もなく勝手に解散したみたいなこと、ジョークみたいにして言ったりすると、後で、散々絞られて謝罪したということまで起こったりしたですね、もらった勲章どうか後ろポケットか出した動向 でもそういうふうに圧力が変わって、とうとうこれに屈服したと言うこと形にもなったわけです。次第にですね、そういう、本当のことを言ったら、そういうふうにある種の圧力がかかるから本当に心がひるむわけです。だから今度の選挙ではですね、今までのはるか何分の1に報道量が少なくなったと。 経済下まで浸透してはないで、浸透してない、こんな意見ばっかり取り入れるの、街頭のアンケート取りもけしからんと安倍首相が言ってですね、それからすぐに自民党からバランスのいいように報道しろと、とみんな恐れてですね、民間放送局も政治のあの、総選挙の前の政治番組っていうのがですね、本当にぐんと減ってしまったと、もうちょっとしたことで圧力がすぐに加わってくるわけですね。まあ、そういうふうにこんなことは昔の話じゃなくて今もですね、神様のためにということで、はっきりものを言うとどこでもですね、こういうことが起こる、特に会社の中で、まあ、原発を推進するとか輸出するとか、今日の命水回転リニアモーター、リニアカーとかリニア新幹線とか、小型飛行機並みのスピードですね、南アルプスような巨大な山、あゆとか東京の地下をくり抜いて 88% トンネルばかりと、そういうことはおかしいではないかと、この JR の会社の人が言ったら、その人はすぐにおそらくは別のところへ転換させられるかもしれないですね。莫大な経費を使ってやるんだと、誠意も認めたんだとか言って、そんな風にこれはおかしいと思うこと言おうと思ったら、神様の真理の前にはこれはいつでもこのこと起こるのであってですね、これは決して昔の話でないわけなんです。会社でも公務員でも何でもですね、その体制を批判する、間違ってると言ったら本当にほら心ひるむわけですね。そういう意味で私たちはこういった聖書の言葉をですね、あ、昔こんなことがあったんだと、なんかもう随分ちょっときついことも一瞬書いてあると、こんなとこ読みたくないんじゃなくって、今もこの問題があるということは、私たちも十分考えて、いかないといけないということですね。まあ、それでこのそのひるむような戦いでも主が共に、進んで敵と戦って勝利をくださるんだと、私たちの力では勝てない、主が共に敵と戦ってくださると、この基本的な考えはずっと続いている。私たちの戦いは霊の戦い、だから霊なる神が助けると、神の言葉が武器なんだと、神の霊が武器なんだということなんですね。だから神の霊は無限に力をつくんだから、その武器を取ったら相手は必ず相手に打ち勝つことができると、まあ、そういうことになっているわけです。そういうふうにこの主の戦いっていうのはずっとも一貫して、あるわけです。ですね、そのことでですね、死の戦いということで、新約聖書になったらどうなったかということを考えたらですね、このことに関しても新約聖書でどういうふうに書いてあっただろうかっていうのをちょっと思い起こしてもらいたいわけですね。私たちが自分の力でするのかと、そういうことですね。この点で、パウロの書簡にですね、こうした悪との戦いに関して、ぜひ知っておく必要があるということは、このローマ信徒の手紙の12章ですね、12章の14からのところです。ローマ信徒の手紙の12章の14から21のところです。292ページのところですね。ここでですね、14、あなた方を迫害する者のために祝福を祈れと。迫害する者と共に戦えと。迫害する者をやっつけろ。 というんで全くなくって、その者たちの祝福を祈れ、呪ったり戦ったり相手を殺そうと思ったらいけないと。そしてそれに続くのが19節です。自分で復讐して、あ、自分悪いことを仕掛けてきて危害を加えたら自分で復讐するんだと。神の怒りという表現は我々にあまり馴染みにくいですけど、神の裁き、神がなされる、神の力がそのように戦うんだと。悪とですね、悪に滅ぼす、だから神の滅びの滅ぼす力に任せなさいと。復讐、悪に対する裁きは私がするのだと。で、私たちとしては敵に対してですね、悪いことをするも一番いい力、一番の大きな力は相手を憎んだり武力でやっつけることでなくって、そういう人たち祝福を祈る良きこと、良きことこそが一番相手の致命的な力、打撃になるんだというんですね。頭に火を積むっていうのは、火っていうのはこの悪を燃やしてしまう、悪を滅ぼす力になる、憎しみとかもってますます燃え上がる。武力であっても燃え上がる。相手の敵や憎しみや悪い心を一番根源から焼き尽くす、滅ぼすのが、こうした祈り、祝福の祈りだと、愛だというわけですね。それをしとったら神様がですね、戦ってするんだと。これが新約聖書におけるこの悪に対する教え、これはまあもちろんイエス様の教えがあるわけですね。敵のために祈れっていう、そういう意味で最も困難な事態にあっても祈りっていうのは一番の強力な力になると。武力でも憎しみでも無関心でも集団でもどんなにしても打ち勝てない。それほど、まあ、祈りっていうのはですね、非常にこの簡単な祈りからですね、お小遣いくださいとか何とかしてください、そんな祈りのような願い事なものか、非常にレベルの高い祈りまであるということですね。これが一つですね、こういう姿勢でキリスト教っていうのは悪の力と戦おうとしてるんだと。この点においてはですね、今日のところあなたたちの神が敵を戦う、勝利を得る。神こそが悪の力に滅ぼすんだということなんですね。新約のところにそのままつながるわけです。霊的に受け止めたらですね。それともう一つは、ルカの福音書のところで、ルカの福音書の実章の18というところでですね、18からのところです。18、19、ここで見たらですね、サタンが稲妻のように天から落ちる。その天という非常に霊的な高いようなところまでサタンが落ちたのが、その落ちるのをずっと見ていたんだと。これは何意味するかって言ったら、もうすでにですね、イエス様はサタンとの戦いに勝利していると。神の力は勝利している。もう戦って勝利しているというのを早も見ているわけです。現実に悪の力いっぱいはびこっとるんだけど、その奥の奥ではですね、霊的な世界ではっきりとその悪が敗北しているっていうのを見てるということなんです。まあ、こんなふうにですね、新約聖書においてはすでにもうサタンの力に勝利をしているというのは霊的にも見えてるというんですね。だからそれを私たちは信じてですね、もうどんなに悪がはびこっているのを見ても、神様の目で見たらもうサタンは落ちてるんだとですね、ものすごい強固なように見える、それは天におるように見えるけども、もう落ちてるんだというわけです。こういうふうな視点というのはもう決してですね、どんな大学の教授だとか評論家とか政治学者とか一切こんなことはわからない、言えないことです。これは本当に霊的な信仰によることですね。神を信じるっていうのはこういうことをも信じるわけです。 神様はこういうふうに正義の神、愛の神、真実の神であるから、こういうふうなことがはっきりもう分かるというわけですね。で、こういうこととその延長上にあるのが、もう一つ、それにできるだけ聖書の箇所と結びつけてしないと、いや私はこう思う、なんとなくこう思うではですね、いやその別の人はいやそうじゃない、そんなことはそんなまだるく夢みたいなこと言ってるとダメやって言われて終わりになるんです。だから聖書の箇所をやはり絶えず聞き出さないと、全国集会のあいたところですね、聖書にないことを勝手に作り上げてですね、言うや人が去年も話したから本当に驚かされてしまったんですね。まあ、そういうようなことをみんなきちっと見ないから、そうやって人の意見に振り回されるということは起こるわけです。クリスト者でもクリストと言われている人でもですね。だからこのようにすでに霊的には勝利して、もう一つあの箇所だけ挙げておきますよね。これはもう思い出してみられたらよくしょっちゅう引用されるところです。どこにあったかということは、この箇所が一番よく引用されると思いますね。ヨハネの16章の、最後です。ヨハネ福音書16章の33節のあの言葉です。201ページですね。よっていうのは、このよっていうのはこのサタンのうごめいている、サタンが支配しているかに見える、縦横無尽にその勢力を振るっているかに見える、この世のすべての力を含んでるんですね。この世の力に勝利をもしてるんだと。これ現在完了形っていう時世で書いてあるんですね。英語、ネニケイカ、ニカオ、ネニケイカ、トンコスモンということで、勝って今勝利している状態にあるんだという表現なんです。この世の力、サタンとの戦いにしても勝ってるんだと言うんですね。勝つかどうかわからない。いや、どうも青子は力の強いんじゃないかと、この一般の人が感じたり思うんですけど、この二つのところですね。ルカの福音書においても、ヤハネの福音書においても。そしてだからこそ、パウロが進めたような形でですね、私たちとしては、その悪の力に一番打撃が当たるのは武力でも何でもないと。祝福の祈りだということです。はい、こうしたことにですね、今日の箇所は新約聖書にずっとつながっているということなんです。ですね、主の戦いだから主が勝っていると言われているんです。イエス様がもう勝ったと、だから私たちも信じて結びついておったら、私たちもその勝利をもらったことになるということですね。それで次の後半の部分です。こういう今日の後半のようなところがあるから、全体として丸ごとですね、この前半の重要な部分まで、あるいは新明記から旧約聖書全体をですね、読まないという人も多いんですね。確かにこの実節以降を見たらですね、ちょっと驚くようなことが書いてあるからです。町を包囲して、13節、その町をあなたに手に渡せるから、男子もことごとく剣にかけて売ってしまえと、女子供どうこう、すべてブンドル品と呼ばれと、あなたの神主がどうこうと、一人も生かすなというふうに書いてありますね。エペス人、必ず滅ぼし尽くす。なんでこんな方法でされるのかっていうことは、もうちょっと考えても非常に不可解、極まりないわけです。で、その理由として、一言書いてありますね。18節に。それは彼らがその神々に行ってきたあらゆる厭うべき行為をあなたたちに教えて、それを行わし、あなたたちが主に罪を犯すことのないためだと。目的は物を取ったり奪ったり侵略して征服したり、日本の戦争なんだ、大河の戦争そうなんだ、よその戦争だ、そこの富や人間を奪い取るために戦争するわけですね。けれどもこの場合見て分かるように、神、間違ったことを神としてですね、そして罪を犯すことをしないためだと、これは信仰的目的 信仰的な目的は罪を犯さないようにするためであって、なぜほなこういう方法でしかなかったのか、これが大きな疑問だとわからない。からもこの丸ごともこんなことはもうだから旧約の神様と新約の神様と違うんじゃないかという人まで言い出したりですね、こういうとこだけ思うんだから、他のたくさんのところをちゃんと読まないと、こんなとこだけを子供が見てもこんなひどいことを書いてあるわと、ちゃんと読まないでそんな風にですね、一時に批判する側の方はこんなところを飛び出して批判したりしたわけです。明治になってからですね。で、そしてこんなところを用いて、キリスト教が戦争するというふうなこと、キリスト教じゃないですよ、これ。キリストの教えはさっき言った通りです。だから本当にはっきりしとかないからなんですね。キリスト教ってキリストの教えはそんなこと一切言っていないと。これを聖書の箇所も言わないといけないわけですね。で、新聞論調でもですね、キリスト教も戦争してきた。こんなこと平気で書いてある。それで、なぜこんなことをされたのかというと、この信仰の純粋性を保つためにですね、なぜこういう方を取ったのかわからないけど、とにかく神様は歴史の中ではこういう方を取られたんだということです。そうしてイスラエルのために純粋に神を信じるというのを徹底的にしようとして、それで彼らが罪を犯した、彼らも滅ぼしたわけですね。アッシリアが侵略したが、もう散々滅ぼされている。南部残ったのも、神様の憐れみによって残されたものも、また背信行為したから彼らも滅ぼされたわけ。イスラエル、ユダだけ特別に甘いことしたんではないわけです。すべてはこの信仰の純粋さを保つためにですね、神様はそういう方法を実際に取られたと。他の方法はどうして取らなかったか、それもわからないわけですね。だから現在の私たちにも通じることはですね、神様の御心っていうのは絶えず本当に信仰純粋さを保つように、こういうものをこの地上に世界に残そうとされてきたということなんです。で、そしてそのためにですね、徹底した純粋さを残すがためにどうしたかと、どうしても純粋さを保てないというので、神と同じ性質を持った完全に良い人間をですね、人間の形をした神と同じものを存在をこたすこらして、そうしてその人を殺すというですね、残虐な殺し方で十字架で貼り付けにされると。こんなこと人間の愛は考えられないですね。自分の一番愛する自分のことも最愛のこともですね、つまでふっかけたり殴ったり、あるいは散々殴ったり蹴ったり血が出るまで縛いたりして、そして手を釘に打ちつけて殺す、そんなことを母親の愛は絶対にしないわけです。でもそういう恐るべきようなことも神様されたのは何のためかというと、その信仰の純粋さを徹底してこの世に残していくためだったんですね。それで私たちがどんなにしても決まり崩れをきれいにならないのを身代わりに殺してまでですね、あがないということで、完全な純粋さをこの世界中に残していこうとされたということです。で、その結果私たちもそれを信じるだけですね、義とされているのはそういうことですね。何も言うことができてないのに、それでももう正しいと、正しくしてくれるっていうわけです。もう完全にきれいになったんだよと言ってくれるという、驚くべきことです。そういうふうに、あの十字架も実はこうしたことの延長上になります。完全な純粋さを保つ。だから他の人いっぱい、昔の時は他の人をこういうふうにきちんと鳴らしめたけど、イエス・キリストをこういうふうに言えば代表としてですね、こういうふうに人類の清めのために、殺してしまったというわけです。でもこういったことは非常に新約のこと、精神も知ってですね、その罪許しを感じて受けて生きてこなければ、こんなふうなことはつながり合うことは全然わからないもんだから、ほとんどの人は、マスコミ人でも誰でも、クリスチャンと言われている人でもですね、キリスト教の学者でも、こんなのもう読まないとかですね、私が前に言ったことある、大学の教授が私に反論したことあります。旧約聖書にこんなこと書いてるの知らないのですかなって言ってですね、こんなことは何十年も結構知っていることなんだけれども、知らないで言ってる人がおるからですよね。ああいうものが、私もそこに反論したんですけど、そんなこともあるかもしれない。何十年前から、もうとっくに周知のことで、いろんなことを集会でもこのために話してきたことですと言ったけども、そういう大学の先生でもですね、クリスチャンの、そうしたことに関してちゃんと読んでないということですね。そういうことは確かにあるんです。とにかくそういうことでですね、この純粋な信仰を、清めをずっと残すために、こういうことを言います。古い昔にはこういう方法で取られたと。そして最終的にこの純粋な信仰を世界にもたらすためにこういう方法。 で、確かにそれでかろうじて残ってきたんですね、キリストのところで。それでキリストがパリの子を死なれて、そしてそれが全世界に広がっていて、それがなかったらもっともっとおびただしい殺戮が行われたはずだけども、キリストの精神によってですね、そういう本当を受け取った人も殺すことをやめていったということです。憲法の9条の聖書も本来聖書から来てるわけですね、根源というのは。一切の武力を持ってしませんというの。それを今の首相とか自民党政権を打ち破ろうと、まあ、他の野党の位置もそうですけども、まあ、そういうようにですね、こういうところはですね、非常に現代の私たちは読みたくもないようなことで、実はそれがそういうふうに徹底した純粋な信仰、確かにそれで地上に残されてきたということなんです。で最初に言ったこの新約聖書における敵との戦いとは一体どういうことなのかとですね。あなた方は迫害する者のために迫害を仕返すんではなくて祈れということなんです。そこで今問題になって最初に言ったですね、イスラム国の問題、これも本当に日本としても重大問題になってきたんです。前から私が言ってるように、アメリカと結託をすればですね、テロが日本にも必ず及ぶと。だからこそ集団的自衛権を絶対してはいけないのであってですね、日本は宗教的に歴史的にイスラムとかユダヤと両方と関係を持ってこなかったんです。だから深い憎しみを受けない立場にある。だから平和はあくまで戦争しないと一番安全な道なのに、アメリカとああいうふうに地球の果てまでどこにも行くとか石破防衛長とかも言ってたんです。あの安倍首相もそういう気持ちだった。で今はちょこっとだから修正して、言うようになったんですね。まさにこういうこと起こったわけです。2億円をですね、こんな、ああいうふうに中東行って、挙手すると、アロのために。まずそれは、一般の人のためって言ったら、すぐに2億ドルっていうから、200億、莫大な量ですね、簡単に兵器やそういうものに使ってしまうというこの可能性も大ありなわけです。だからちょうどこの2億円をですね、いや、2億ドルをよこせと言ってきたわけですね。二人を殺すから。そこにちょっとこれに安倍氏が行った直後に行ったわけです。あれであんな風に日本人が変わってくるんだから、日本人がアメリカと結託して戦争をやられて、本当に日本に乗り込んできてテロをやられて原発なんかやられたらもうどうしようもないわけです。こういう風にですね、現実そういうものが起こってきた。あの首相なんかそういう現実感覚はなかったのかですね、それ甘く考えとったわけですね。そんなこと起こらないんだろうと。アメリカと組んでやったらいけんだと。とか戦闘機を何十台、一機100億目出して勝ったところであのテロは防ぐないんですよ。陸上からジョージアと攻めてきた、これ戦闘機もあってやっつけたらいいけど。だから、ミックダン爆弾の軍備を、この軍人がぐんとまた増額したんですね、史上最高に。そういうことしたって、テロは防げない。だから一番はやっぱりこういうふうにあくまで平和主義に貫いて、相手の良いことをですね、いろいろに限って、直接出かけていって、そういう病気の人がいるところをするというのが一番いいことなんですね。そういう意味でこの聖書のこの真理っていうのはこういった混乱した世界ですね、そこの一番唯一の本当の道ですね、そこでイスラム教はどういうことか、これもまたですね、テレビであれば私も新聞見てもみんな書いてないです。私もここで何度も言ったと思います。ちょっとこれを回してください。イスラム教のコーランからです。そっちから回ってくるからね、赤線で引いてありますからね。もう一つないですか、赤線と、このコーランのですね、真ん中の赤で引いてあると思います。191、その手前190から読んでいただいてます。神の道のためにお前たちに敵する者と戦え。しかし、同行して挑んではならない。神は同行する者と戦わない。こういうふうに敵する者と戦うっていうのは基本的な信条なんですね。で、190。お前たちの出会ったところで彼らを殺せと。これがいわゆる聖戦、ジハードという彼らの原理主義がやっているの、ここを言ったことが根拠になっているわけです。だからイスラムの原理に基づいたら、なぜあんなことをするのか。キリスト教の原理に基づいたら、むしろ殺されることだったんですね。キリストはそうだって。パウロやペテロ。だから根本的に違ってるのに、そこを誰も触れようとしないわけです。そしてつい昨日の毎日新聞でもですね、記者のイスラムの女性に聞いたら、いや、イスラム教は決してこんなことを教えていませんと涙流していったと。教えてないことはないんです。 はっきりこれ言うてるわけです。だけど新聞はですね、うっかり書いたらまた抗議されたら怖いと思って、あの 9.11 あのですね、2001年。あれからずっと注意深いく見たけど、毎日新聞でも朝日新聞はネットですけど、一回だけしか書いてなかった。イスラム教ある、あの、大きな一面を使ってのですね、二人の学者の討論、対論みたいなところで、一人の、こういった、政治層的な学者が、イスラム教の信仰の経典そのものに問題を持っているということを書いてあった。一人だ、一回だけです。だいぶしてですね、しかもあの、2001年の、9.11 の以後、まあ10年ぐらい経った頃だったかな、あれかも20年経ったけどね、全部経ったけども、そういうですね、イスラム教のコーランそのものにこういうふうな記述があるということをほとんど問題としていない。日本人も知らないです。で、その後ですね、迫害は殺害より悪いとは言うんです。迫害するの。しかし、彼らがお前たちに戦いを仕掛けない限り、礼拝堂のあたりで戦うなと。しかし、彼らが戦いを仕掛けるならば、彼らを殺せ。不信者の報いはこうなると。しかし、彼らが辞めたなら、自分解放だと。しかし、迫害がなくなるまで、宗教が神のものになるまで、彼らと戦えと。辞めたならば、無法者に対して別として敵は無用だと。このようにですね、宗教的に迫害されたら敵を殺せと。彼ら屈服する前に戦えと。だからアメリカやヨーロッパの諸国も敵だと。迫害してると。だから殺すのは当たり前だ。という論調になっているわけです。そして日本もですね、2億ドルっていうものをですね、そうした自分たちをやっつけるための国に拠出したではないかと。だからその日本人も捕まえてするんだという論法なわけです。だから、まあ、こういうふうにコーランを読んでる人は、まあ、クリスチャンでもですね、ほとんどいないということですね。私はもう、もともとギリシャの哲学から入ったりして、それからとキリスト教になって、それからまあ仏教大学で、社会科の免許を取るために仏教大学も行って、仏教のいろんな、親鸞日蘭道元とかですね、そういったこと、原始仏教の経典とか、まあ、そういった延長上で、エホバの証人、統一教会、モルモン教、それからこういったイスラムというのも30年、40年も前からいろいろこういうのを見ておったから、ああいう問題が起こったとき、そういうのこのコーランにそもそもがこういうふうに旧約聖書から来てるんですね、コーランというのは。アブラハムの信仰を最も模範的な信仰だと彼らは言ってるわけです。で、そのために旧約聖書のこういった箇所をそのまま受け継いでるわけです。キリストを救い主と究極的な預言者とは認めても究極的な救い主でないとするものだから、この旧約聖書のこういった教を学んだようなところはまさにそのままの形でこんなふうにこうなって、そして彼らはそのままやってるわけです、だからキリストっていうのはいかに重要な存在かと、キリスト抜きでするとああいうことまでいくんですね、原理に遡って、そういうふうに、今日のところちょうどたまたまというかですね、今日非常に臨時ニュースでですね行ったり、番組まで大相撲みたいな人気番組までのけてまで NHK が急に報道して全面的にずっとやったりしておりますが、それはことの重大性をもう認識しているからですね、それがまあ結局はこの新約聖書の精神、それが本当にで解決をすると。だからこそ、まあ、社会的な意味では、平和憲法法で非常に重要なんだけど、大きく舵を切ってしまってるんですね、今の話を。だから、私たちも切ってしまったから諦めるんじゃなくて、やはりこういうところに本当のところがあると。そんな理想主義だ、なんて言うと、いや、それはほらもと神様信じなかった、そうですね、企業の頃で。でも、神の力を信じる者はあくまでやっぱりこういったことを、やっぱり言い続けるということですよね。そういうことで、この新明記のこうした箇所は、昔の関係のない、戯言では全くないというんです。今こういうますます、この問題が緊迫というかですね、重要な問題となってきて、世界中がこれに揉まれてきているというぐらいになってきたということです。この信仰の問題がですね。で、日本の評論家政治家って根本的な道っていうのは知らないものだから、もう考えあぐねてる。テロの断固を屈しない。だから人民を大事にする。ほら、入れないわけです。 そのテロの断告しないとちょっとフランスでもやったり襲撃をして殺してしまう。その代わり犠牲者も当然出てしまうんですね。だからそういうことですね。もう行き場がないということです。唯一の行き場はこの新約聖書にありということですね。はい、そういうことで、まあ、特にこのことを、今日のようなこういった事態が世界的にですね起こった時に私たちも心にしっかり留めたいということです。はい、以上です。